それでは、
じゃあどうも、
お疲れ様です。向こうから英文の脚本がやってきて、
はい、
それを分析をするという、はい、
そうですね。
でそれが日本で当たるかどうかを分析を
そうです、ね、分析するっていうことなんですけど、
分析の手法なんてやっぱりパターンがあるわけです。
でも初めパターンどうでしょうね。とにかくマニュアルっていうのは全くなくて、
ないんですか。
まあ、例えばこうなんていうのかな、セリフはどうだとか、うん、ストーリーとかプロットはどうだとか、うんうん、こう細分化はしてるんですけど、うん、何を基準にどうすればいいっていうマニュアルは全くないんですね。うん、
はい、ハリウッドではそのシノプシス、
はい、
客のあらすじっていうのは、はい、アナリストの人たちが書いて、
そうです、
日本の場合には脚本家自身が書くと、
あ、
いう違いがあるんだよって書いてある。
へえ、そうなんですか。いや、私もシノプシスは書くんですけども
、あ、書かれる、はい、もちろん英文で書かれる、
はい、いやいや、もうに、それは日本の配給会社の仕事なので、
あ、
で、まあ、日本で配給した場合に当たるかどうかの査定を出す。
あ、そしたら何、その向こうから脚本が来るのは英文ですか。
はい、
英文で来て、
はい、
それを、読んで日本語でその分析したやつを出すわけです。
はい、シノプシスと分析ですね。だから簡単に言えば、うん、配給会社の会議資料を作ってるようなもんなんですよ。
あ、なるほどね。当たるか当たらないかなんていうのは、
はい、
やっぱこう基準があるわけです。
まあ、私が、うん、読む段階っていうのはこれから作る時なんですよ。
あ、もう絵ができてるんじゃなくって、
作る前なんです。
ああ、なるほど。
だからその監督は誰だとか、
うん、
主演は誰だとかっていうのが分かってる場合もあれば分かってない、まだ決まってない段階でとにかく読んでみたいな。アメリカで受けてもそのまま日本に来てどうだっていうのもまた違うんじゃないですか。
例えばどんなのは当たらないんですか。アメリカで受けても日本では受けても、
宗教関係ものですね。
日本では、
はい、キリスト教ってそんなにこう、うん、ないじゃないですか、
うん、
で結構もう当然のように聖書の中のことをさも当然のように言ってっても、うん、こっちにはもう伝わってこないので、
胸を打つものはない。
そうですね。だから主演が例えばブラピとか、うん、ビッグネームがない限りはちょっと辛い、うんうん、でもビッグネームがあっても、うん、それはそれだけそのこれくらいで配給券買ってくれっていう金額が上がっちゃうわけですから、うんうんうん、それまでのリスクを冒してする作品かなっていうのはありますよね。
ギリギリのところでトレジャーハンターぐらい、
あれもちょっと辛いなっていう感じですね。
うー、これ日本でやったかみたいな感じがありましたよね。
びっくりしますよね、あのラストは。なんすかこれはみたいな。
それこそほら、僕たちだったら映画に接する前に、
はい、
番宣みたいな前宣があって、うん、で、ある程度頭にすり込んで見に行くじゃないですか。
そうなんですね、はい、
ところが脚本を見られると読まれるときには海のものとも山のものともわからない状態で読み始められるわけでしょ、はい、どうなんですかね。その僕たちが例えば番宣見て見る場合と、
はい、
その映像も何もない状態で読まれる場合で、はい、かなり印象って違うんです。
違うと思いますね。
違う、
はい、しかも私のところに来るのジャンルさえ書いてない場合
です。あ、なるほど。
とにかく読んでって
読めと。
途中まで来て、あ、これはサスペンスなんだとか、
あ、
途中で分かって
くるんですよ。あ、なるほどね。あ、なるほど。
例えばアクションなんだなって途中で分かれば、うん、じゃあ、うん、アクションの配分はどうだっていうことになってきますでしょ、
うん、
それでこう頭をこう切り替えしながら、
なるほどね、はい、評価が変わってくるわけ。
そうなんですよ。
あ、
で日本の前宣伝っていうのは、うんうん、割とこう分かりやすくこんなだよっていうのがあるじゃないですか、うんうん、そういうやっぱりこう分かりやすいところに落ち着かせようというのが結構あるので、
それをもう少し教えて、
例えばこう泣ける映画よっていうのが最近多いじゃないですか。そうかなって思うんですけどね、なんかもっと深いんだけれどもっていう、そこは出してないっていうか、
うん
うん、
日本の場合にはもうその宣伝の時にはやめてシンプルにしてしまって、
うん、そうなんですよ、
ジャンルに分けてしまって、うん、
そして最近の傾向としてちょっと言い過ぎっていうか、なんていうの、もうここまでみたいな、うん、なんかこうたまになんか、うん、ああ全部分かっちゃったなっていうのないですか。そう
そうそう、もう見に行かなくてもいいやこれ、
そうそう、ね、うん、この辺りで止めりゃいいのにぐらいのがあるんですけどね、
う
ん
う
ん、
あもうレッドグリーンもまあいいやとか思ってしま
う、うん、なんかもうお腹いっぱいですよね、
お腹いっぱい、あれあの長いのみたいなね、
うんうん、2部作になったら1部見たら2部も見ないといけないから面倒くさと思っちゃうんですよね。
あの僕はまだレッドクリフ見てないんですよね、あのなんだ二十世紀少年、
はい、
二十世紀少年、あれ寒さとか言うじゃないですか、
はい、
あの何ですか、その一作目見た時のあの残尿感というんですか、実に不愉快ですねあれね、
うん、そうでしょ、うん、それ引きずってないといけないんです
か
ね、
そうそうそうそう、
気持ちが悪いです
よ
ね、
気持ちが悪い、原作読んでる人は、
ね、
あどういうふうに描かれるんだろうっていう見方ができるんですけども、うん、でどうするんだろうみたいな感じですよね、
多分あの3部作にしようっていうのも、うん、ハリウッドがやりだしたから、あそれでいけるんじゃないのっていう、
あ我々がその映画を見るときとその何ですか、そのやった映画を見られるときっていうのはやっぱり見方が全然違うんだろうと思うんですけど、
そんなことないんですよ、例えばあの読んだものに関しては、うん、これから作るものであって、うん、作ってリリースしてアメリカでリリースしてそれからちょっと遅れて日本でリリースするとすると、うんうん、1年ないし2年後ぐらいに来るんですよね、
ああなるほど、忘れちゃってんだ、
そう忘れますで見てるときに、まあ、タイトルとか全然変わってるのもありますでしょ、うんうんうん、あら
っていうのも私がアナリストだったのにっていうやつ、う
ん、あれっていう、うんうん、ああなんか覚えあるわっていう途中で思い出すみたいな。
なるほどね。なるほどですね。
ボルベールっていうボルベールっていうスペイン映画だったんですけど、その時は20分ぐらい気がつかなかったんですよ。
そんな忘れるぐらいですか。1ヶ月何本とかあるんですか。そんなことですか。
前は1ヶ月それこそ10本ぐらいとかやってたんですけども。まあ、ちょっと体をしてちょっと減らしてもらって、うん、まあ、今はもう1週間に1本ぐらいで、あなちょっと楽みたいな。
じゃあ非常にこう素人なんですけど英語ペラペラなんだよね。
いやそんなことないんですよ、だから読むの専門にしてるから喋んないとやっぱり喋る方は慕りますね、うん、
読むのはさーって読めるんでしょ、
あ読めるのは大丈夫です、はい、
さーって読む、
ものによりますよね、いろんなパターンがあるんですよ、脚本も監督がする、監督が自分で脚本を書いたってパターンがあります、
うん、
が一つ、まあ、全然別っていうことももちろん多いんですけど、うんうんうん、監督が自分の脚本を書いた場合っていうのは、うん、2パターンあって、うん、自分のこのなんか忘れないようにカメラアングルまでびっちり書いてるとかっていうの、うん、でもう自分は分かってるからもうとがきもなんか結構適当に書いてるみたいな、うん、ラフにっていうのがあって、うん、そっちはもう分かりにくいですね、
あそう監督役の一番分かりにくい、
そうですね、うん、
そのね、これ見たらですね、シナリオがなんとなく悪いということは素人でも分かります、その原因をロジカルに指摘できるスキルを持っている人、それこそストーリーアナリストなんです、そうなんです、
そうなんですか ね、
すごいね、やっぱそうなんでしょう、やっぱり例えばこれは受けませんなんていう時には、うん、どんなこと書かれますか、
まず、まあ、いろいろありますよね、うん、ただ流れがとてもなんていうのかな、予定調和的であったり、うんうん、例えばキャラクターというのが一番大事だと思うんですけど、このキャラクターがいきなりこうはしないだろうというのを平気でやってたりするんですよね、うん、例えば引っ込み事案で、うん、人ともあまり接したくない人がいたとしますよね、うん、キャラクター、うん、でその人がある時ブワーッと喋り出すというのは何か大きなきっかけがあったりとか、うんうん、のバックグラウンドがあったりするわけでしょ、それを観客にちょっとなりとも見せておかないと、うん、いきなりじゃ
前振りしとって、
結構平気でやるんですよね、そういうこと、うん、これはちょっと前振りが足りなくってリアリティがない、うんうん、 ていうのがあります、ね、うん、
なるほど、それよくわかります、ね、うん、
例えばアクションの時はそうキャラクターをそのなんとかカテゴライズされたキャラクターを追求してもちょっとしょうがないなということもあるんですね、うん、カンフー映画とか、うんうんうん、じゃあそのアクションの配分はどうなのか、うん、頭だけあってあとはお尻だけとかってちょっとバランス悪いじゃないですか、
あ、なるほど、
でずっとカンフーだったら飽きるしどっかで爆破がないのかなとか、うんうんうん、そういうの
ちょっとその色濃いものがちょっと絡んできたり、
そうですね、あまりにもアクション少ないとお金足りないのかなとか思っちゃいます、
うん、なるほどね、うん、うん、あ、お金足りないんだと思っちゃうというそのマネジメント的なところに目がいくわけ
ですか、そうですね、やっぱり配給券ってそんなにはした金で買えるもんじゃないですから、うんうんうん、それおすすめよとかダメよとかちょっと考えて手直ししたらいいかもよっていう基準っていうのはやっぱちょっと自分の中では持ってないとまずいなっていうのはありますね、
うん、そうですよね、あのビル一つ建てるぐらいあるんだし、
そうですね、
定期があるんだからですね
そうですね、あとどうかな、どうだろう、いつも そのものに対してやっていてるから総じてこうっていうのがなんか出てこないんですよね、
いつものパターンみたいなこうっていうのはなくて、
それはない、全然ないです、
ないんだ、受風みたいなものがなくて、はい、これはこうだからダメなのよっていう論理的にこう話はするけれども、そう
なんですよ、はい、うん、だから一つ一つのものもちろん一つ一つ違うわけなんで、うん、なんかパターンっていうのはない、自分の中でそのパターンを作ったということもない、
うん、それは今まで何本ぐらい、
ね、全部でどれくらい300以上数えてないやろ、わかんない、うん、400はあると
思うんですね、うわ、そんなんですか、
はい、始めたのが2001年ぐらい、
え、2001年から、
はい、
あ、プロフィール聞いていいです、
あ、はい、
その2001年まで何なさってらっしゃるんですか、
ですね、東京にいました、
うん、
東京で CG の制作会社のプロダクションマネージャーっていうのをやってて、
うん、
でその前 そこが2年ぐらいですかね、
うん、
その前はアメリカに行ったんですよ、
アメリカ、
はい、あのハリウッドの、うん、まあ、映画学校なんですけど、
うん、それまたそのハリウッドに、うん、はい、行ったのはなぜ、
そうなんですね、うん、それまで OL だったんですよ長崎で、
長崎で OL だった、
はい、
おう、で
OL やっててなんか煮詰まってるなみたいな、でその時もう27だったんですけど、うん、ああこれが最後の踏ん張りかなと思って、うんうん、とにかくなんか全く価値観の違うところに行ってみたくって、うんうん、でそれまでもこう映画に好きが集まっていろいろ話してると、うん、こう結果ではなくて中を見たいなと思って、うん、どうやって作るんだろうと思って、本当になんか大雑把なんですけど、うん、じゃあハリウッドだなと思って、
あハリウッド言われたわけだ
だから長崎に帰ってきたから始めたんですよこれ、
こういう当てがあって長崎に帰ってこられたんですか？
いや違います、帰ってきて、うん、もうここ長崎で映画の仕事なんて無理だなと思って、うん、もう私もう関わらず何でもやるよみたいな感じだったんですよ、
本当に、
だその矢先に東京でプロデューサーを始めた友達が、うんうん、始めたばっかりだからもう何でもかんでも撮ってくるじゃないですか、うん、でも手一杯になっちゃって、うん、できなくなっちゃったからこれやってくんないって言われてやったら、うんうん、それがなんかクライアントになんか OK が出て、じゃあこれから直接お願いしますということで、まあでも私の英語は本当適当なんでよく危ない目に遭わないで生きてきたなみたいな感じで、すごい治安の悪いところなんです、住んでる
どこ、ハリウッド、
ハリウッドのど真ん中なんですよ、
ハリウッドの真ん中っていうのは、治安悪いんですか、
そうですね、チャイニーズシアターまで歩いて7分ぐらいのところで、夜なんかもう麻薬の売人なんかがその辺、もう歩けないですね、車でしか、
あ本当に、ね、ハリウッドそんなところなんですか、
あの私がいた頃はそうだったんですよ。あのコダックシアターというのができて、うん、かなり綺麗になったんですけど、
ほとんど家にずっとこもりっきりでやるんですね。仕事
ほとんどですね、うん、はい、
ずっとも
うダメだって映画に行くことありますよ。
あ、もうダメだっつって映画に行くんだ
、う
ん、
もうダメだ
それはあのあれだ、あの当時がですよ、酒造り子やっとって、あ、もうダメだってバーに行くのですね好きなその監督とか脚本家とかいますよ。
いつもね、そういう聞かれて分かんなくなっちゃうんですよね、いろいろいるし、この人のこの作品が好きだけどこっちが嫌い。
例えば
スパイク・リー、スパイク・リーっているでしょ、はい、黒人の監督。マルコム X は大嫌いなんですよ、うん、だけど、うん、クルックリンは大好きなんです。脚本読んでるうちに自分の頭の中でもこうカット割りとか出てくるじゃないですか。
なるほど。
あるシーンはまんまだったんですよ。その、ね、嬉しいなと思ったけれども、一番大事なところはもうその先を行っちゃってるみたいな、こう来たかっていう、おーって感じてきて、
あ、こうなんだ、
なんか舐めてました、ごめんなさいって感じでもね、一番大変なのは時間の経過が行ったり来たりするやつ。
あ、はいはいはい、
でこれはいつっていうのをとがきで書いててくれればいいけど、書いてない時とか
書いてない時
あるんですよ。エターナルサンシャインってあったじゃないですか、あのね、うん、それはね、むちゃむちゃ大変だった。
うん、もう切り刻んでるような。
あれ、菊池凛子が出てるの何でしたっけ。
あ、いましたね、ブラッド・ピットと出てるやつですか、ね、
タイトルがもうね、パッと出てこないんですよ
バベル、
あ、
バベル、
バベル、バベル読んだんですよね、うん、
あ、バベルはあなたが読んだの。
はい、は、読みました。あれは結局並行してこう進んでるのよみたいな見せて、結局時間軸はずれてるんですよね。こうこうこうこうなってるってね。ああ、それが分かった時の快感。
はいはいはい、
ああ、うん、
そうですね、一番最後の電話するところってい
う、うん、バベルはその本で読んでるというのはどんな感じなんですか。
バーベル、どんな感じ、
うん、まあ、どんな感じ、つまり、あ、これいいなと思う。
あ、いいなと思います
、ね、いいなと思
う、うん、しかし脚本家って全然知りませんね。名前全然知らない。
普通、あの普通見ないですよね、そんな脚本家で見るとか。
見ないですね、うん、
せいぜいやっぱ監督ですよね。
そうですね、で
一般の人はもうそれこそ、ね、監督でも見ないし、そうですね、うん、その辺ですよね。